乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。今日はこの御言葉だけで十分であるとさえ思わされます。主イエスはこのことを大きな声で叫ばれました。主はエルサレムの神殿の境内においででしたが、このことを立ち上がって叫ばれたのです。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。でもそれは場所も時も超えて、今私どもに向けても発せられているのです。乾いているものよ、私のところに来て飲め。昨年は思いもよらない状況に襲われてしまいまして、私どもは教会に集まるということができなくなりました。大切なものが一瞬にして奪われたように思われました。当たり前に教会に来て、いつものように挨拶を交わして、礼拝堂に座り、ここで神の御言葉に満たされていたことです。一週間の人に言えない思いや疲れをここで清めていただいて、聖餐をいただいて、自分の生活の中に主が来てくださるような思いでここから出ることができていたことです。大事な教会の友がいて、楽しく話をしたり、地下で笑って食べて、ちらっと向こうで顔を見るだけでも、ああ、あの方もお元気そうだと安心しました。でもそういうこともできなくなりました。教会に行かない日曜日が来るなんて思いもしませんでした。いつか体力的にはそういうことはあり得たことは知っておりましたが、それが突然来てしまいました。でもそのうち制限が続きますと、最初は不自然だったことも慣れてしまうようになって、このまま自分は教会に行かなくても済んでしまうのではないかと思う自分がいたり、自分は何なのだろうと考えたり、神様のことはなくても生きていかれるのではないかと不覚にも思ったり、 でも一言で言うなら乾きました。魂が乾きました。自分は乾くんだと分かりました。自分だけではなくて、みんなで一緒に礼拝をしていくことがどんなに潤いであったか、そうでなければ自分は乾いていく人間なんだということが分かりました。そしてそれはこの状況になったから余計に切実に知ったのであります。主イエスが叫ばれましたのはカリーオ祭というエルサレムのお祭りの時でした。けれどもその祭りもまた同じように人々が大事なことに気づいて大事なことを思い起こす日であったのです。神様が命の水をくださったという出来事を思い起こす日であったのです。この祭りの仮をというのは仮に建てる小屋のことで仮小屋のことです。今で言うとテントのようなものです。イスラエルの民はエジプトから救い出されまして荒野で長い旅をいたしました。その間一日にいくらか歩いては立ち止まり仮小屋を作ってその日の休みを取り、そしてまた移動するのです。荒野にはいっぱい仮小屋が建てられて、そしてその間に幕屋という神様の家も作りました。目には見えませんが神様もそこにおいでになって一緒に旅をしてくださると信じながら、彼らは約束の地に向かって歩いたのです。アレノというのは砂漠でありますから大変に厳しい状況になるわけですけれども、でもそこに神様が天から食べ物と、そして命に欠かせない水をくださった。そうやって神様だけを頼りにする生活をした。その恵みを忘れないように、後の人々もまたこの祭りの7日間の間、あの時と同じ仮小屋を町の中にいっぱい作ってそこに住んだのです。そうやって普通の生活ではなく不便なテントだからこそ神様の恵みを思い起こしたのです。 そしていよいよ祭りの最終日になりますと、白い服を着た祭司がエルサレムの神殿の下にあるシロアムの池というところに水を汲みに行き、その水を神殿まで運んで神様に捧げるという儀式をいたしました。祭りに来ていた大勢の人々はそれについていきながら歓呼して詩編を歌い、それはもう盛大に祝ったのです。そしてまさにそのクライマックスで祭司と水が下から神殿に戻ってくる、人々も最高潮に達している、そういった状況で主イエスが神殿の境内で立ち上がって叫ばれたのです。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私のところに来て飲みなさい。主イエスは砂漠での神の声であったのです。砂漠のようなこの世での神の声であったのです。乾く者よ、ここに来て飲め。でもあの時の荒野の時とは違うのは、神の御子が幕屋に来たことです。神殿という地上の幕屋に神の御子が本当に来たことです。本当に神の存在が地上に宿ったことです。父のところから下ってきて本当に目の前にいて、今度はちゃんと誰の目にも見えて、お声も聞こえるお方としていらして、今その方が叫んでいてくださっていることです。ここに来て飲みなさい。私のところに来て飲みなさい。飲むというのは主を信じるということです。そして主が飲めと言われているのは天からのまことの水である聖霊のことでした。ヨハネ福音書はこのことを後から振り返ってこう言いました。主は聖霊のことを言われたのだ。主は私たち信じる者がこれから受けようとしている聖霊のことを言われたのだ。39節で言われているのはそういうことであります。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。しかしイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかった。 これは聖霊降臨のことを言っているのです。主が叫ばれた時、この時はまだ聖霊は下っておられなかった。だから主は将来のことを言われたのだ。来るべき将来、聖霊は下ってきて本当の信仰者たちを生み出すのだ。でも不思議に思われると思いますが、その前にも神の霊はありました。世の初めから神の霊は人と関わってくださいました。でもこれは違う方法なのです。この聖霊は御子主イエスを信じる者を本当に生み出すお方で、その聖霊がいよいよ地上に下ってこられるのですが、しかしそのためには御子主イエスが栄光をお受けにならなければなりませんでした。この栄光というのは十字架のことです。ヨハネ福音書がイエスはまだ栄光を受けておられなかったのでと言った時の栄光というのは十字架のことを言っているのです。主の十字架はなくてはならなかった。なぜなら主の十字架の苦難と死が父なる神様のご栄光を表し、そして主はそのことによって、それによって父から栄光をお受けになるからである。では主イエスはそれまでは栄光はお持ちにならなかったのでしょうかと思ってしまいますが、そうではなく、主イエスはこの世が存在する前からいらして、父のもとで栄光をお持ちでした。でもその方が人となったのです。その方が人となったのです。御子は人となられたのです。人となった者が地上から高く上げられて天に受け入れられる、その前代未聞なことが起こったのです。これが主が栄光をお受けになるということなのです。そしてそれがあったから、私ども人も天に受け入れられるようになったのです。このことが起こったから、私ども信じる者も天に受け入れられるようになったのであります。しかしそのために、そのためには世の罪を取り除く神の御子の死が必要であったのであります。この栄光が起こったから、人間も天に入れるようになりましたし、信じる者たちを本当に生む聖霊は下ってこられたのです。 主を信じるということはそういうことを信じるのです。ただこの方が素晴らしいお方だからとか、この方が立派だったからとか、そういうことではなく、ただ主の十字架と復活と父のもとに受け入れられたのだということを信じるのです。主が栄光を受けになったのは私どものためであったのだということを信じるのです。神様はそういう方法をお取りになったのだということを信じるのです。そうして神様は御子をご自分のもとにお受け取りになって、代わりに聖霊をお使わしくださったのであります。私どもの本当の命を生み出す水はそのようにして与えられたのです。主イエスが叫んでここで言われておりますことは、そうしてこれからご自分の死を経て聖霊を受けた者、聖霊を受け入れた者、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになるということでした。私を信じる者は、その者は、その人のうちから生きた水が流れ出るようになる。その人のうちから、そのうちというのは、腹という字です。お腹の腹です。私どもにもよくわかる腹の底です。魂と言ってもいいですし、心の奥底と当時の人は捉えていたようです。その腹の底から生きた水が流れ出ると主は言われたのです。そうしますと、私どもの自分の腹に聖霊の大いなる水が入ってきて、体中を潤し、その人のうちから、今度はその人の腹の底から聖霊が湧き出ると言われたのです。聖霊はそうやって助けてくださるというのです。私どもはそうやって自分が救われたことに満足するだけではなくて、その人のうちから霊が泉のように湧き出ると言われたのです。私どもの腹から何が出るのかといえば、聖なる霊が出るのであります。主イエスにつながれて、その水がこんこんと湧き出るのです。私どもは今本当につらい思いをしております。でもそのつらい思いの中に主の霊の水が 水路の水がとうとうと入ってきて、そしてそこから湧き出るようにして、他の人にも注がれるようになるのです。けれどもこのことについては、ある一定の人たちがこういうことを申すのです。このその人とは誰か、このその人という存在は誰か、このその人という存在はもちろん私どもと読むことができるわけです。でもそれに重なるようにして、その人とは主イエスのことであると読むことができるというのです。その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。主イエスが十字架におかかりになりましたとき、そのお体から血と水が流れ出たと言われております。主イエスが死なれたことを確かめるために、兵士の一人が槍で主イエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。これは主イエスが本当の人として死なれた証拠であるとともに、今や水門が開かれた証であります。主の脇腹から水門が開いた。乾いているものよ、飲めと。それは大河となって信じる者たちを生み出し潤すのであります。信じる者が飲むものはこの水なのです。そして信じているならそれを飲んでいるのであります。私どもはこの地上においては、あれので仮小屋暮らし、テントでステイホームかもしれないのです。けれどもこの水の流れを神様は止めることはなさらないです。御子を下された神様は、どんな世界であってもこの命の水、救いの給水を止めることはなさらないです。そして信じる者たちを泉として、多くの者たちを御子のところに引き寄せ、約束の地へと導いてくださいます。ですから来て飲め、この試練の中でも足が運べないなら心を運び、心の奥底でもって主のおそばに参りましょう。主のこの叫びを私どもの心の泉といたしましょう。 お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお心を心から感謝いたします。どうぞ私たちをあなたの聖なる泉としてください。主の御名によって祈ります。アーメン。